Pyonet Radio. みなさん、ごきげんよう。じゅんこです。さあ、いかがお過ごしでいらっしゃいますか？あっという間の1ヶ月ですね。まあ、この1ヶ月間にね、熊本地震もあり、本当に大変でしたね。この暑さの中ね、そちらの方面の方もね、私もお友達が長崎にいるんですけども、被害に遭われた方々に、まずは心よりお見舞い申し上げます。はい。でね、埼玉はね、ここ2、3日、なんか朝晩すごい涼しくて、朝ゴミ出しに行ったら、え？寒？もう秋？とか、ちょっと一瞬勘違いするような、え、まだ梅雨って明けてた？みたいな、そんな感じでね、ちょっと錯覚しちゃうような感じ。まあ日中はね、今日も暑かったですけどね。はい。でもちょっと朝晩の風がすごい心地よくて、うん、なんかもう秋かもって感じちゃうぐらいでしたね。はい。さあ、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。さあ、さて今回、どうしようかなと思って、まあいろいろ、まあ自分のことも考えつつ、更年期についてもね、ちょっとお話しようかなと思ってたんですけども、まあ私自身も65なので、更年期は卒業したんですよ。そう。更年期卒業組だけど、多分私の、これ聞いてくれているリスナーさんの方も多分更年期卒業組が多いかなっていう感じだとは思うんですけどね、うん、中には真っ最中よっていう方もねいらっしゃるかもしれないんですけども、いずれにしても今日の話はまあ腸活と兼ねてね、更年期とまあ女性ホルモン この関係みたいな感じをね、ちょっとサクッと短い時間ですけどね、お話ししたいなと思いますので、最後まで聞いててください。はい。で、あんまりね、難しい言葉使わないようにはしますけども、ちょっとね、腸内細菌のことをちらっと話したいんですのでね、また、なんて言ったのっていう場合は、ちょっとまた何回か聞いていただくと、わかるかな、理解度が進むかなって思います。はい。私自身あんまり更年期の時もこの更年期症状っていうのは出なかったんですよね、うん、あんまり感じなかったです。皆さんどうでしたかね、うん、すごい引きずってるっていう方もいらっしゃいますけどね。はい、またその後ね詳しくお話しします。ではコマーシャルです。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、さあそれでは、先ほどね私自身の更年期症状についてちらっとお話しします。仕事からすっごい汗かくことがね多いので、あんまりこのホットフラッシュっていうのがあんまり感じられなかったですね。まあまあ夜中目が覚めてうわっと汗すごいっていうのはありますけども、日中なんかすんごい汗が出るとか、まあまああまりそれで困った覚えもないんですけども、意外とね大変ですよね。すごい耳の後ろから後頭部にかけてすごいとかそう 顔半分すごい汗かくとか、うん、やっぱり大変な方はね悩みが多いところなのかなと思ってます。はい。あ、でもめまいがあったかな。なんかめまい、メニエールって言われたけど、まあどうなんだか、あの耳はそんなに聞こえなくもなかったから、まあ薬、苦い薬飲まされましたけども、結構3ヶ月ぐらい薬飲んでましたけどね。はい。で、もともとあのお腹が弱いと思ってたんですよ。なんか、うん、ちょっと緩くなる、便秘はあまりないんだけど、すぐピーになる感じで、お腹弱いのかなと思ってたんだけど、やっぱりあの乳糖を分解できない不対症みたいな感じで、牛乳のものをホワイトソースとかのグラタンとか食べた後にすっごい気持ち悪くなってたのね、うん、それがひどくなってきてて、あ、これ牛乳かなと思って一旦牛乳をやめました。うん。でもね、ヨーグルトとかアイスクリーム食べちゃうんだけど、量は食べないですけどね。で、その後にやっぱり改善しないな、気持ち悪いのは治ったなと思ったんだけど、やっぱり小麦食べた後に遅れて次の日の朝とかすんごいピーとかなっちゃうんですよ。で、すごくなんか皮膚が痒くなったりっていうのがすごい続いて、これかアレルギーかなと思ったんだけど、あ、小麦かもと思って、小麦の塊をまず食べるのをやめたんですね。パンとかうどんとか、あのおでんのなんだちくわぶとか、あと麺類、うん、そしたら結構すごい良くなって、あ、腸内環境これで良くなったんだって思ったので、それ以来ずっと小麦粉はちょっと避けてる、うん、醤油とかそういうのは細かいものはね避けないし、ビール飲んじゃうけども、うん、そう、でもビールも飲みすぎるとピー、次の日ピーになるのでね、やっぱりね、うん、腸内環境あるのかなって思ってます。でね、豆乳とか牛乳飲まなくなってからね、豆乳とかね、豆製品をやっぱり頻繁に摂るようになったんですよ。うん。で、あ、そういえばもう閉経してるし、女性ホルモン減ってるしなと思って、それもあるのかなと思って、まあ、豆乳摂ってるし、納豆とか豆腐好きだし、大丈夫じゃねとか思ってたんだけども、なんか、日本人は2人に1人飲んでも、豆乳製品飲んでも、この女性ホルモンに似たこのエクオールっていうのが作れる人が2人に1人っていうのをちょっと調べたら、え、そうなのかって。で、大塚製薬でね、検査キット売ってるので、それをちょっと手に入れて検査してもらったんですよ。はい。見事に作れない人でした。はい、はい。これね、結構その当時ね、検査キットもやっぱり5、6000円したのかな、今もっと高いかもしれないですね。なんかおしっこ取って送るんですけども、2人に1人の割合でこの作れないっていうか、酵素を分解できないんです、うん、なので、それでエクオールっていう女性ホルモンに似た物質が作れる人は作れる、だけど作れない人は作れないので、いくら豆乳いっぱい飲んであって豆製品食べても、それが女性ホルモンの代わりになるとは言えないってことが分かって、うん、それで大塚製薬から出しているエクエルっていう錠剤をちょっとしばらく飲もうかな、作れないんだったら飲むしかないよねと思って試しに飲んだんだけど、まあ飲みにくい、錠剤が結構大きいんですよ。そうでね、飲みにくいの、もう入っていかないのよ。糖異常とかじゃないから、喉に詰まる。それも朝2錠、夜2錠飲まなきゃいけなくて、もうそんなね、忘れちゃうし、これダメだなと思って、いつの間にかやめちゃいました。はいはいはい。そうそうそう。どうですか？皆さんやった方いらっしゃいますかね？で、日本人は2人に1人、約 50% なんだけど、これ欧米人はね、もっと低いそうです。5% から 10% というか、ほとんどの人が作れないらしいんですよ。うん、なかなかね、難しいですね。で、この、まあ、要はね、私たちが食べた食物繊維をね、 餌にして腸内細菌が働いてくれるので、この何だろう、豆とか取っても、まあ、作れない人は作れないってなるんですよね。じゃあどうするのって、じゃあ女性ホルモン作れないし、ホルモンに似た物質がね作れないし、糖のエストロゲンがもう減っちゃってるし、じゃあどうしたらいいのって思うじゃないですか。はいはいはい。でもね、ゼロになるわけじゃないんですよ。エストロゲンが減るけど、卵巣で作られるのは減るけど、副腎とかでもね作られてるし、ゼロではないし、黄体ホルモンとかもあるので、なんだろう、ゼロにしてどうしようじゃなくて、そういうなんて言うんだろうな、なんかな、エストロゲンが減るのは自然な体の変化、これしょうがない、これは減るのは閉経しちゃうとね、これ皆さん通る道なので、じゃあその体の変化をいかに支えていく体づくりっていうか腸内環境、それは腸内環境を整えるってことも一つあるんだけども、そういったものに目を向けてみるのも一ついいのかなと思って、はい、今回この腸内環境のねお話をします。はい、前置き長かったねそう、はい、でね、そう、さっき言った私たちが食べた食物繊維を餌にして腸内細菌が体のために、この体のためになる材料に変えてくれるんですよ。その材料っていうのが短鎖脂肪酸、聞いたことあるよっていう方もいるし、何それっていうのね、短い短鎖脂肪酸、漢字は短いこのくさびのね、くさび、金辺のね、そう、短鎖脂肪酸っていうのに書いてくれます。でこれは腸の細胞のエネルギー源になったり、腸の壁あるじゃないですか、腸の壁のバリア機能、バリア機能ね、免疫にも関わるので、そこをちゃんと整えてくれる物質なんですよ、短鎖脂肪酸。はい、免疫にも関わるからね。そうです、そうです。なのでただ腸って単なる食べ物の通り道じゃない、そう、食べたものを材料にして体に必要なものを作ってくれている、まあいわゆる工場みたいなもんそう、だから一日にこう何約30品目食べましょうよってよくね言われるじゃないですか。これ30品目数えた人いる？たまに数えようかなと思うけど、もう無理でしょっていうくらい大変行って20とか、下手したら 10品目ぐらいしか食べてない時もあるぐらい、やっぱりね偏ってたりしますよね。だから食物繊維多く取ればいいのっていう問題でもなくて、食物繊維いろん種類があるじゃないですか。水溶性とか不溶性、水に溶ける食物繊維、溶けない食物繊維ってあるので、それをバランスよく、バランスよくいろんな食品で取るのがいいよっていうことなんですね。でいっぱいなんか いっぱい食べすぎるとすごいガスが溜まったりお腹張ったりすることありますよね。よくさつまいも食べるとすごいおなら出るってよく言うじゃないですか。はい、それもそう、そうね。さつまいもは水溶性であり不溶性であるんですよ。皮まで一緒に食べれば、皮に溶けない食物繊維が含まれているので、皮取って中だけ食べちゃったら水溶性だけになっちゃうかもしれないそう、なかなか難しいねこれねそうなんですね。だからなんか少しずつ自分の腸ね、今の状態の腸が受け入れられる量を、種類を探して取り入れていくっていうことが必要になります。はい、そうなんですよ。だから食物繊維イコール海藻とかひじきとかごぼうとかでしょっていう一般的なね考えとか方もありますけども、ざっくり言うと水溶性食物繊維っていうのは、水に溶けるネバネバ系とサラサラ系で覚えてください。ネバネバ系、そう、昆布とかね、メカブとかね。あとサラサラ系っていうのは、果物、 そうだね、里芋とかも水溶性が多いそうです。大麦とか大粒麦も食不要水溶性かな、うん、で枝豆はね両方入ってるそうですよ。枝豆は水溶性も不溶性も両方そうで、不溶性は水に溶けない食物繊維ね。これはねボソボソ系とザラザラ系、そう、何のがあるかな。水溶性がネバネバ系とサラサラ系、不溶性がボソボソ系とザラザラ系です。例えば穀類、玄米とかもち麦とかそんなもんね。で野菜はね、あのね、ブロッコリーとか、あの水溶性も含まれてんだけど不溶性の方が割が多いって感じで、キャベツとかゴーヤとか、意外ともやしも不溶性が、不溶性の食物繊維が多いそうです。で豆類もそうね、枝豆とか、キノコ類も不溶性です。で果物もバナナとかキウイは不溶性らしいです。多いんですって、不溶性。あの水に溶けない、水溶性が入ってないわけじゃないんだけど、うん、不溶性の割合が多いです。そう。で、不溶性の食物繊維ダントツ1位が、あのドライのブルーベリーだって。今日ね、今来るときに、吉祥寺の、あのスタジオ吉祥寺なんで、東急百貨店の下の富沢で、そう、ドライのブルーベリーを買ってきた。そう。そう、あったとか思って、意外と高いんだけど、ちっちゃい袋でね、うん、ちょっくら食べてみようかなって思ってます。はい、そんな感じね。そうだからね、なんだろうなうまく取り入れてみてください。でね、でエストロゲンと直接の関係はまだエビデンスがあまりないので、腸内環境、腸を整えれば女性ホルモンが増えるとは言い切れない、まだね、うん、でもまあ研究されれば分かんないっていうことですね、うんうん、なので自分の腸がこの短鎖脂肪酸を作れる状態かどうか見直してみる。あ、これね、作れなかったらどうにもならないっていうか、もうお腹悪くなるだけですよ。そう、そう、食物繊維とってもやっぱりうまく機能しないってことになるのでね、うん、なのでちょっと今日からできることっていうのを少しずつ取り入れて、頑張らなくていいと思う。朝にキウイを食べるとかね、サラダにオクラを足すとかね、今の季節オクラね、美味しいからね。そう。で、味噌汁にちょっとわかめを足すとか、あと、なんかコーンスープとかスープ飲んでたら、そこにちょっとキノコ入れてみるとかね。で、白米ね、冷ました白米いいんですよ。レジスタントスターチっていう食物繊維になるので、これは水に溶けないんですよね。だから、ちょっと冷ましたおにぎりにして食べる。おにぎり温めない方がいい。だからね。で、ポテトサラダは冷やして食べる。これね、じゃがいもも冷やすとレジスタントスターチになるので、ポテトサラダ次の日まで冷蔵庫に入れて、次の日食べるとバッチリ。っていうことですよ。はい。そんな感じでね。ご飯にもち麦を足すのもいいかもしれないですね。うん。はい。では、コマーシャルです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんでーす。
トッツンでーす。
セガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。
はい、最後までね、聞いてくださりどうもありがとうございました。さあ、ざっとまとめね。さあ、更年期以降ですね、これね、全部こう減ったものを補うんじゃなくて、変化した体をどう支えていくかっていうのが大事だと思う。うん。その一つとして腸を整えるっていう、腸を味方につけようっていう考え方 をいつも持ってるといいかなと思います。これね、女性ホルモンだけの問題じゃないと思うんですよね。この変化した体ってね、例えば骨とかもそうだし、いろいろね。で、まあ腸活は頑張らなくていいし、こう腸内細菌が働きやすい環境を毎日の食事でちょっとずつ取りましょうっていうね、のをちょっと頭に入れてもらえばいいかなと思います。オクラ、キノコね。これね、普通のご飯、炊いたご飯でもいいけど、今キューピーのちっちゃいもち麦ミックスって売ってんですよ。これレトルトに、小さいレトルトなんだけど、あれ便利。サラダとかにもちょっとかけたりとか、うん。ご飯に混ぜたりとかもいいので、それでもね、いいかなと思います。あとね、ごま。冷ややっこにちょっとごまかける、オクラ乗せてごまかけるとか、そうするとね、亜鉛とかも取れるしね、うん、いいかなと思いますよ。はい。まあね、もうちょっと暑い夏もね、続くとは思います。これで秋は来ないと思うので、続きそうですね。暑さもね、体調には十分気をつけてお過ごしくださいね。さあ、皆様も、十分気をつけながら、防災するものは防災してね、過ごしましょう。はい、それではありがとうございました。またねー。